企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4828、ビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長羽田正和さんにお越しいただいています。羽田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、羽田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。ビジネスエンジニアリングは東京都千代田区大手町に本社があります。ものづくりを IT で支える企業です。ドイツの SAP をはじめとする ERP を中心とした基幹システムの導入支援や、製造業のサプライチェーン領域をカバーするパッケージ製品 MC フレームを自社開発し、製造業向けに販売しています。それでは羽田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介いただいたようにですね、私どもは製造業さんがほとんどお客様なんですけれども、その製造業さんの例えば工場のような現場ですね、そういうところで使っていただくシステムを専門に導入開発している会社になります。
はい、ありがとうございます。また事業内容についてはじっくりとこの先で伺っていきたいと思いますが、まずは羽田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では羽田さん、生年月日を教えてください。
はい、1965年1月13日です。
はい、現在おいくつでしょうか？
59歳です。
子供の頃は得意なことはございましたでしょうか？
勉強だと比較的数学、算数とか数学が好きでしたね。
はい、はい、そのまま高校から慶応に入られまして、大学理工学部の数学科にご進学されたということなんですけれども、なかなか大学の数学というとすごく研究とかが難しいイメージがあるのですが、いかがでしたか？
そうですね、もう全然やっぱりイメージ違いましたね。数学っていうと微分積分みたいな、はい、計算するような感じで捉えてたんですけど、はい、大学の数学ってもうわけわかんないですよね。変な記号 A がひっくり返ったようなのもの、こんな式のものを N 次元に持ってったらどうなるかとか、はい、それわかんないですよね。N 次元ってことないし
N 次元
でもこれはダメだと4月ぐらいでもうちょっと、
あ、そうでしたか。
間違えましたね。
その頃は将来はどうなろうとお考えでしたでしょうか？はい、
そうですね、
な
んか数学がね好きで数学入ったんですけど、なかなかやっぱり難しくて、大学多分3年の時ちょうどインターネットが黎明期で、その私がいた研究室っていうのはその走りみたいな研究室で、まあ、それまで藤本さんはご存知だと思いますけど、うん、コンピューターって言うとね、大学にでっかいね、なんかカードとかじゃらじゃら読ませて、パンチカード、全然知らないと思いますけどね。その頃ちょうどそういうコンピューターから、そういうもう少し小さいコンピューター、ワークステーションとかパソコンとかをつないでみたいな、はい、あ、これ面白そうだなと思って、うん、そこからやっぱりそういうプログラミングとかシステムエンジニアとか、そういうことに興味が出てきましたね。
社会人のスタートについて教えていただけますでしょうか？はい、どちらにご就職されましたか？
はい、エンジニアリング会社に入りまして、まあ、東洋エンジニアリングって会社なんですけれども、工場建設をする会社なんですけどね。
そうですね、プラントを作る会
社ですね。プラントですね、その工場の中の機械とかをつないで、はい、まあ、コンピューターで、制御して、効率よく生産しようという、そういうことをちょうどやり出す時だったんで、まあ、自分は大学の時ちょっとやっぱそういうネットワークとかやってたんで、あ、これ面白そうだなと。
開発とかとなりますと、各そのお客さんのいろいろな業種の工場に行かれる、あ、そうですね、ということですか？
まあ、例えばそういう自動車工場とか食品工場とか違いますよね。そういうところの工場のシステムを、まあ、1年ぐらいかけて作って、また次の現場に行くっていう、はい、
各 その業種違えど求められることっていうのを全部違ったんでしょうか、うん、それともある程度に似てくるものなんでしょうか、
はい、共通する部分もあるんですよね。例えばそういう在庫を管理 しなきゃいけない、はい、どういうものがどこにどういう状態であるか、うん、ただやはりさっきお話したように自動車メーカーと食品メーカーだと、うん、例えば食品だと賞味期限の話とか、うん、やっぱりその重点の置きどころが業種ごとによって若干やっぱり違うので、うん、その辺がやっぱり難しさでもあるし、うん、面白さでもありますかね、
うん、8年やられた後は部署が移動されたということでしょうか。
ですね、8年ぐらいやって部署は分かってないんですけども、今はそういういろんな SaaS のクラウドの仕組みとかパッケージとかありますけど、はい、その頃は手作りでずっと作ってたんですよね、うん、でその毎回違うお客さんに行って一から作ってて楽しかったんですけども、ちょっと虚しくなってですね、
う
ん
う
ん、
また次のところに行って一からっていうのが、
は
い、
自分としてやっぱりいいシステムが作れたと思っても、それやっぱりそのお客様に入れると、その A というお客様に入れたらもうそれまでなので、うんうん、それはさっきあのご質問いただいたようにやっぱり共通する部分もあるので、うんはい、それはやっぱりもう少し汎用的にいろんなお客様に使っていただきたいなという、うんうんうん、そういう希望が出てきて、うん、なんかそういうものを作れないかなって思い出しましたね、
うん、そしてパッケージ製品のようなものでは開発にされたということでしょうか。
そうですね、だからそのさっきご紹介いただいた MC フレームっていう自社製品なんですけども、うんうん、これあの私だと4人ぐらいの仲間で作ったんですけれども、
はい、
だもう最初そんな大それたことを考えてたわけじゃなくて、自分たちが作るときに毎回一から作るんじゃなくて、うん、テンプレートがあってあの工場で作ってるものが全然違うので、うん、お客様によって自動車メーカーさん向け、食品メーカーさん向け、文房具用品メーカーさん向けてやっぱり特徴があるわけですね、うん、その特徴の部分はそういうお客様に合わせて作り込めるようにという思いで製品を作ったんですね。
いろいろなとこ回られてたからこそですね、
うん、そうですね、あのまあそれで作って最初は自分たちで、その何でしょうね、作る時のそういうテンプレートで使ってたんですけども、やっぱりその他社のエサ屋さんが、うんうん、なんかそういうものがあったらやっぱりニーズがあったんですよね、うん、皆さんやっぱり一から作るか、うん、もうパッケージをそのまま使うかしか選択肢がないと思う、うん、ちょうどその中間のような、うん、洋服でいうとイージーオーダーみたいな、うん、位置づけのものだったので、うん、それでだんだん広まっていったって感じですかね、
はいはい、この現在のこのビジネスエンジニアリングというのは、はい、まさにその部署がこうスピンオフするような形、はい、そうですね、
もともとエンジニアリング会社の一部門でやってたんですけども、その IT だけをやってほしいっていうお客様が増えて、最初100名ぐらいですかね、1999年にスピンアウトして作った会社です、うんはい、
そして2020年の4月に、社長に就任されたということなんですけれども、はいはい、今振り返ってお気持ちとしてはいかがでしょうか。
いや最悪なタイミングだなと思いましたね。2020年4月ってあの3月に
でえらいこと
になって、えらいこと
日本はなんか真っ暗闇じゃないですけど、
日本もそうですし海外も、
う
ん、
そうでしたね、
はい
はい、
で一番最初に出した指示が、うん、あの新入社員が入ってくるじゃないですか、うん、入社式はやめますっていうオンラインにしますっていう、
は
い、
タイミングとしては一番本当に苦しいところでのタイミングでしたもんね、うん、そうですね、はいはい、うん、ただ現在こう社長という立場でいらっしゃるというのはご想像されていらっしゃいましたか、は
い、いや全然してなかったですね。やっぱりその会社に入るときあの、うん、もう亡くなられましたけど、野村克也さんが野球の生涯一星って言って、僕はあの生涯一プログラマーって言ってたんですよね。あの野村克也さんも全然一星じゃなかったですけども、
僕も
あのやっぱり自分が MC フレーム作って、なかなかやっぱり売ってくれる人がいなかったんで、じゃあ自分で売るよって、で営業になったり営業部長になったり、まあその後事業大きくなって本部長になったり、今あの社長をやらせてもらってますけども、全然考えてはいなかったですね、うん、でもやってみるとね、うん、営業は営業ですごくやっぱり深みがあるし面白いし、うんうん、まあ LINE 長も最初は嫌だったんですけどもね、やっぱりその LINE 長ならではのそういう責任感とか達成感もあるし、うん、そこはでもだいぶ変わってきましたね。
ありがとうございます。さて皆さんには羽田さんの人となりどのように伝わりましたでしょうか。この後は企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの羽田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこのものづくりを IT で支える企業ということなんですけど、はいはい、これどんな形で支えていくんですか。
まあ、ものづくり製造業さんですよね、うんうんうん、で先ほどお話しあったようにやっぱり現場が非常に重要で、うんうん、その工場の生産管理とか在庫管理とか、はい、あと物を売るときの販売管理とか、うんうんうん、まあ、それをシステム化する、うんうん、そのシステムを、まあ、パッケージとか先ほどの MC フレームとかでお客様を IT 面で支えるという、
ね、これ昔々は伝票でやってたり、本当に Excel ファイル表計算ソフトでやってたんですよね。
そうですよね。あの意外にですね、藤本さん今は昔とおっしゃられてたんですけど、実はでも日本の製造業さんって、まあ、会計とか金融計算はパッケージ IT 入ってましたけども、結構そういう工場の現場、生産管理とか在庫管理とか販売管理は人間系でやってるとか、古い30年前40年前のシステムはいまだに使ってるとか、そういう企業さんがまだ結構あってですね、まあ、その IT 支援のお手伝いをしているという感じですかね。
あと御社の場合自社製品でないドイツの SAP、はいはい、世界的なメーカーだと思うんですけど、はいはい、こちらの導入支援、これも結構されてるんですか。
はい、そうですね、一番最初に、ドイツの製品なんで、その頃まだ日本では手作りスクラッチ開発をしてたんですけども、欧米ではもうそういうパッケージが主流らしいということで、エンジニアを派遣して、最初のそのパートナー契約とか、導入支援をやらせていただいて、まあ、それ以来かなり、もう数百社の導入をさせていただいてます。
結構このドイツの SAP 社のやつって日本でもかなり使われてますね。
そうですね、
あと自社製品、はい、このやはり MC フレーム、はい、やはりちょっとここ、まあ、社長も当然開発に携われたということで思い入れあるかと思うんですけど、はいはいはい、もうちょっとどんな製品か教えていただけますでしょうか。
日本の製造業さん、特にものづくり現場に対するこだわりが強いんですよね、はいはいはい、やっぱそこの世界的に見てもかなり機能の要求水準が高い、で特に中堅の製造業様、日本の中堅の製造業様にぴったり合ったシステムを作りたいというのが最初の思いですね。あとお客様がやっぱり自分たちここを工夫してるから強いんだよと、そこの部分は無理やりシステムに合わせるんじゃなくて、もう本当に強みの部分はシステムからやっぱりそのお客様が使いやすいように寄り添っていくような、もともとそんな製品でしたね、はい、
この MC フレームを使われているのは、はい、全て製造業のお客様。
そうですね、もう 97-8%、 あとまあ製造業さんの、はい、関連の深い反社さんとか、
でこれも業種もバラバラなんですよね。
そうですね、
製造業といっても、
そうですね、化学、食品、医薬、あとそういう自動車部品、電気電子、もう製造業さんの中で幅広くお使いいただいているというのが逆に言うと特徴ですかね、
で2020年4月に社長になられたということで、はい、この新型コロナ始まったところ、はいはい、で新型コロナで逆に日本の製造業の DX 化、はい、IT 化が進んだ、これが御社の MC フレームの加工につながった。
そうですね、はい、実際にさっきいやとんでもないタイミングだなというふうに、就任の時は思ったんですけども、やはり日本の製造業さんって特に、まあ、そんなに堅苦しいシステムとかルールとかやらなくても一心伝心じゃないですけどね、
伝わるだろうと、
結構暗黙知の部分でやれちゃってたんですよね、逆に言うとその分、その工場の現場のシステム化が遅れてたんですけども、まあ、これがコロナになっちゃっても実際現場に行けない、
ね、
あと海外拠点の状況も全然わからない、さすがに一心伝心見えないですので、でこういうことでやはりそれまでどちらかというと遅れていた日本の製造業さんのデジタル化というのが一気に進んだという認識はありますね。
なるほど、はい、その中で御社の MC フレームを使っていただける企業、はい、これも増えたから
確保
になった、はい、ということですか。はい、でただそう言いながら今増えたとはようおっしゃられたんですけど、はいはい、まだまだ日本の製造業の DX 化、はい、遅れてるんですか。
そうですね、経産省が2025年の崖という有名なレポートを出したんですけど、やっぱこのまま製造業が IT 化が遅れるとどんどんやっぱりグローバルな競争に取り残されてしまう、そういう状況からこのコロナ禍で逆にすごくデジタル化が進んではいるんですけども、まだようやく追いついてきたという段階ですね。 なんでしょうね、業務を効率化する、あるいは情報をみんなで見れるようにするため の、 その土台としての IT 化がようやく進んできたところなんで、これからは例えば今 AI とか IoT とかいろんな新しい技術がありますよね、まあ、そういうものを上手に使って、今度デジタルを使ってどうやって差別化していくかっていうのがこれから勝負だと思いますね。
なるほど、はい、今だとデータを見てるだけ、はい、だけどこのデータを活用すれば、
そうですね、
もしかしたら生産をより効率的にできるかもしれない、
はい、
まあ、そういうところにきちっと動いていくということですか。
そうですね、例えば AI のそういう技術を使って、今までなかなか難しかった需要予測を、もう少し精度よく当てにいくとか、そんなことが考えられますね。
なるほど、御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですか。
製造予算のデジタル化は道半ばなんで、そういうお手伝い、あとその業務系のシステムのデジタル化が終わっても AI とか IoT とかそういう新しい技術を使って、あの最近よく DX DX って言うじゃないですか、はいはいはい、でも DX って本当はものすごく難しいはずなんですよね、デジタルトランスフォーメーション、IT を使ってそのビジネス自体を変えていく、まだまだそこまでできている企業さんって全然グローバルで見ても少ないと思うんで、そういうお手伝いを我々もやれるようにしていきたいなと思ってます、
今日本の製造業少し元気になってきたところ、だからそこで DX 化を進めて強くなれば、もっと日本の製造業を買ってますよね。
いや、チャンスだと思ってますよね、この遅れていたデジタル化にようやく皆さん目覚めて、でこの IT 道具を使いこなせれば、その改善の部分を上手にデジタル化できれば、またもう一回前に出れるんじゃないかと、僕はだから結構楽観してますね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
一年通天という、まあ、コツコツやってればそのうち
天に通ずる、
うん、
この言葉を大切にされている理由は何でしょうか。
そうですね、やっぱりあの自分がそういう今の自社製品を作って、なかなか最初難しかったですよね、仲間も少ないですし、一緒にやってくれるパートナーさんもいないですし、ただやっぱりコツコツやってると、あ、それなんか良さそうだねって言ってくれるお客様とかパートナーさんが増えてきて、今日簡単にお話ししちゃいましたけど、実は最初の5年10年ぐらいは相当厳しかったんで、ただやっぱりこういうニーズが絶対あるはずだと思って、まあ、今25年ぐらい経ちますけど、やっぱりそういうお客様に使っていただけるようになった、そういうところですかね、
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは東証プライム上場、証券コード4828ビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長、羽田正和さんでした。羽田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れの時間です。今日のゲストはビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長、羽田正和さんでした。そして羽田さんが選ばれました四字熟語は一年通天でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。